はい、どうもこんばんは、漫画軍です。
よろしくお願いします。
さあ、今日は漫画軍ですね。
はい、はい、
漫画軍です。
漫画軍というのは、はい、タイガさんが今月買った漫画をリスナーの皆さんに紹介するというコーナーです。
はい、そうです。
はい、
今回紹介するのは、はい、先月やから7月ですね。
2018年の7月
に、
タイガさんが購入した漫画。
はい。
はい。ということで、今回は何作品ですか？
今回はね、6作品。
6作品。
はい。
おー、まあまあ、アベレージですね。
アベレージやな。だいたいまあ、こんな感じやね。
だいたい5、6作品ですね。
そうやな。
はい。
さあ、じゃあ、今日はね、6作品あるし、サクサク行きましょう。
うん、そうですね。
はい。
さあ、真夏の暑い時期にね、
はい、
タイガさんがもう汗ビタビタになりながら、
うん、
ね、漫画買って、
そうです。もう帰ってきた時には全ページヨレヨレで、もまともに読まれへんような状態やからな。
病院行った方がいいんじゃん。
うん、
ねえ、
うん、
はい、ということで、2018年7月に買った漫画第1作品目は何ですか？
はい、はい、第一作品目は、長崎雷一先生の地球に生まれちゃった人々。
地球に生まれちゃった人々。
これはね、多分ひろきほんまに聞いたことないと思うわ。
いや、全く聞いたことないですね。
まあ、俺もそうやって。
だって雷一さんって。
そうやね、長崎雷一。
おー、すごいな。
で、まあ、多分女の作家やと思うねんけど。
はいはいはい。うん、
めっちゃ生活音入ってるわ。
あ、すいません、ちょっと水出してました。
お
ね、この番組は、うん、それぞれ大阪、東京の自宅で収録しておりますのでね。
なんか
そういった部分も楽しんでいただきたいなと。
お皿カチャカチャして、あ、今コンロに火つけてる。
母ちゃん。
カチカチカチカチカチカチカチ。
ニコ生やったら神回っすね。
そうやな、お母さんって
。母ちゃん来た。
あんた何やってんのって言って
。いやいや、ということで、はい、地球に生まれちゃった人々ですけども、そうそう、はい、どういう作家さんですか？
これね、ギャグ漫画やねん。
あ、そうなんや。
そうそう。で、まあ、なんで俺これ買ったかって言ったら、うん、まあ、ネットで、まあ、なんかまとめサイトとかいろいろ見とったときに、
ほうほう、
まあ、どういうスレやったかはあんま覚えてへんねんけど、
はいはい、
なんかの流れでこの人の漫画の1話分がアップされてて。
あ、そうなんや。
そうそう、まあ、まさしくこの地球に生まれちゃった人々っていう単行本に収録されてる1話。まあ、これ、
あ、じゃあ 短編集、
ね。あ、そうそう、短編集やねんけど、
うんうん、
で、な
ん
かその内容がカニの恩返しっていう内容で、
うん
うん、まあ、簡単に言ったら、なんかお父さんお母さんで、まあ、うん、10歳小学生ぐらいの男の子が、
うん、
の住んでる家に、
うん、
まあ、お父さんが帰ってくんねやんか。ただいまーって言って箱を抱えて帰ってきたら中にカニが入ってんねんな、一匹。
うん。
で、大きいカニが入ってるって言って。で、お父さんとお母さんは今日カニをどういう風に料理しようかって言ってる間に、
うん、
男の子がそのカニになんか水あげたりとかして、カニとちょっと遊んだりとかしとったやんか。
うん。
そしたら情が湧いて、お父さんとかお母さんに内緒でカニを海に戻してあげんねん。
ほう。
で、元気でなーって言って、
うん、
そしたら後日宅急便でーすって言って宅急便で荷物届けられてくるんやんか、
うんうん、
で、中パカって開けたらカニがいっぱい入ってんねん。
ほう。
で、コメントが一言付け加えられてて、
ほう。
私の息子たちです、
うわ、
助けていただいたお礼に皆さんで召し上がってくださいって書いてあって、で、
えぐ、
お母さんが誰かしらとか言って終わるっていう。
やば。まあまあ、えぐいっすね、
うん。まあまあ、だから言うたらシュールな、
うんうん、
ギャグ漫画っていうので、
うんうん、
あ、なんかまあまあおもろそうやなと思って。
ほう。
で、ま
あ、それでちょっと買ったと。
そうそう、一冊買ってみようと思って買って。
へぇ。
でもまあ、ちょっと思ったほどやったな。
まあ、爆笑とまでは。
うん。まあ、週、全体的にシュールやけど、
うん。
なんやろな、シュール好きな OL のお姉さんたちが呼んで笑ってそうな感じ。
あ、じゃあ、主に泣いています的な。
あ、呼んだことないわ、それ。
まあなんか美しすぎる女の人がいて、
うん、
男の人と目が合ったらすぐこう、うん、一目惚れされてしまうから、
うん、
いつもこう変装、
うん、
まあ小泣きじじいの格好させられたりとか、
うんうんうん、
まあちょっとこうギャグっぽい変装とかされてして、男に惚れられないようにこう頑張りながら、
うんうんうん、
こうつつましく生きていくみたいな感じの漫画なんですけど、
まあでもこれもなんか就活で困ってる人が女の、うん、妙齢の女の人が、
うん、
なんか何やったっけな、知り合いの紹介でバニーガールで働くみたいなんで、
うんうん、
でそこに来るなんか寒いギャグ言うおっさんとかの相手をするとか、
へえ、なんか面白そうな絵ですね、なんか、
ああ表紙はな、なんかまあまあ不思議な世界観っぽいなみたいな表紙ではあるけど、
そうですね、
うん、
あでもこの作品じゃなくて、
うん、
あの風来姉妹っていう、
そうそう、連載もんというか何巻か出てるやつもあるよな、
うんうん、これはなんかもうバチバチギャグって感じですね、
うん、
でもなんかおしゃれな感じですね、
うん、ちょっとイラストレーターっぽい、
うん、
この巻も一番最後にカラーイラストギャラリーが何ページかあって、
うんうんうん、
結構ななんかふわーっとした、
うん、
メルヘンチックな色合いとタッチのイラストが結構載ってたりとかすんねやんか、
うん、なんかね、
うん、
おしゃれギャグ、
そうそうそうそうそう、そうやねんな、
いいですねこういうのもね、
うん、ちょっと、うん、まあ買ってみて、
はい、
まあ俺はこのほんまななんかそういう連載の方を読みたかったけど、
うん、
カニの恩返しを見たかったからこれを買ってんけど、
ああそうやね、
うん、
じゃあちょっと今度ね、風来姉妹も買っていただいて、うん、そう
そう、気が向いたら、
うん、
ちょっとこの人の他のも読んでみたいなとは思ってる、
はい
はい、
ということで長崎雷一先生の地球に生まれちゃった人々、
はい、
面白かったということで、
はい
はい、じゃあ続きまして2作品目は、
はい、はい、2作品目はね、藤田和弘先生の
来た
僧帽邸壊すべし、
来ましたね、
第9巻、
お、まあまあ行きましたね、
うんうんうんうん、
藤田勝弘先生ね、はい、まあカラクリサーカスこの番組で触れましたし、僧帽邸壊すべしに関しては、
はい、
2回目の登場ですけど、
ああ2回目の登場か、
はい、
そう、これでもどんなストーリーやったか覚えてる？
いや、
だからもうややこしくてあんま説明できしきれてない気もすんねんけど、
まあ僕が覚えてるのは、
うん、
まあとある町に、
うん、
妖怪の館みたいな感じで、
はいはいはい、
地域で恐れられてる僧帽邸っていうところがあって、
うんうんうん、
でそこに入った人たちはなんかこう消えてしまうみたいなのがあったかと思いきや、
うんうんうん、
空から何十年か前に、
うん、
いなくなった飛行機が現れて、
うんうんうん、
でそこに乗ってるなんか主人公っぽい男の子みたいなのが、
うん、
バーって降りてきて、
うん、
でその男の子はなんか地球人と、
うん、
その宇宙の未知の生命体との融合体みたいな感じで、
そうそうそう、
めちゃくちゃ強くて、
うん、
で何を倒すんだって言ったら、その僧帽邸っていう館自体がでっかい宇宙人やったみたいな、
うん、そうそうやね、まあその、まあ、主人公的な男の子と融合した液体生命体みたいなもんなんやけど、うん、
はいはいはいはい、
そこの、まあ、ライバル惑星に住んでる、うん、その敵も同じ液体生命体やねんか、
うんうんうん、
でなんかそういうなんていうのかな、アメーバみたいなもんで、
うん、
1個やねんけど、それが全部の生物の集合体というか、
うんうんうんうん、
ああいうのってなんていうのかな、こう、まあ、分かれることもできんねんな、それぞれで、
あ、はいはいはいはい、
でも液体全部で1個の生命体やったりとか、
なるほどね、
うん、そういう存在やね、
はあはあはあ、うん、なんか単細胞生物の集合体みたいな、
そうそうそう、そんな感じそんな感じ、
うんうんうん、で、9巻でしたっけ、
はい、
今はどんな感じなんですか、
9巻ではね、なんかな、うん、前巻で、
うん、
ね、なんかこれいつの時代のやつかな、戦時中ぐらいのやつが、なんか軍刀とか持ってて、
軍刀、
陸軍 とかのやつなんかな、
うん、
がいきなりその屋敷の中に現れて、
うん、
でなんかちょっと時代がなずれてんねん、
うんうん、
まあほんまはこれ現代の話なんやけど、
うんうん、
中でずっとその総防艇のやつらと戦ってる戦時中ぐらいの兵隊さんが おんねんやんか。
ええー。
で、なんか今何年やみたいな話とってなんか時代が違うみたいな。
うん。
なんでそういう時代がずれてしまってる理由はまだ明かされてないねんけど。
ええー、もうすごいな。
うん。
めちゃめちゃミステリーですね。
そうやね。で、なんかその兵隊さんが連れてきてる相棒みたいなのがおんねんけど、なんか女の人で、なんか、
うん、
ある宗教の、
うん、
で祭り上げられてる巫女みたいな人なんやけど、
あ、はいはいはいはい、
でその人は不思議な能力が持ってて、
うん、
あの、未知覚って言って、舌で舐めたもののことをすべて分かることができるっていう。
舌のサイコメトラーみたいな。
あ、そうそうそうそう。
はい。
で、あの、空間も舐めれんねん。
空間を舐める？
そう、空間を舐めたら、なんかその、そこら辺の周囲のことを知ることができるとか。
あ、そうな
ん。うん、
あ、もうじゃあ日常的にすごいずっと口閉じてないとあかんねやな。
まあ確かにややこしそうやな。開けても
うたら。舐めてもうたらね。
うん。飯食うたびに、あーって思うな。どこどこの農家でみたいな。誰々さんが一生懸命作ったみたいな。
すごいな。携わった人全員の顔が浮かぶんやな。
うわ、め
ん
どくさ。
わー。
で、
その果てにたどり着くのは感謝やな。
感謝な。確かに。
うん、
ずーっと繰り返したらそう思うやろうな。
いや、そらそうよ。
あ、
うん、それで？
いや、で、あと一個能力が、髪の毛が自体に不思議なの、うん、力があって、
はいはい、
髪の毛を切って、切ったらそれが液体になる、バシャって。
ほう。
で、それが何の傷でも治す霊薬みたいなになるっていう。
アクアウィタやん。
そう、まあまあまあ。まあまあ、霊薬って言ったからそうなって思ったけど。
もうちょっと霊薬っていう言葉がね。
アクアみたいが浮かんでまうよな。
浮かんでまいますね。あ、でもそういう感じなんですね。
そうそう。まあその兵隊さんが、何だっけな、うん、ちょっと理由忘れてもらったけど、なんかの理由で一回、
うん、
あの、総防艇に行って、
うん、
で、やられて帰ってくるね。
あ、出てこれたんやね。
そうそうそう。その兵隊さんだけ、うん、仲間と一緒に行ってんけど、仲間全員取り込まれて。
あ、もう全滅や。
そう。で、兵隊さんだけ、あの、名前がめっちゃかっこよくて、木下残花っていう名前やねんか。うん、
かっこいい。
で、その残花だけ帰ってこれてんけど、うん、体がもう傷だらけでボロボロやねん。
はいはいはい。
で、なんかその霊薬で傷を治す宗教があるっていうことを聞いて、その宗教に乗り込んで、うん、そしたらその巫女さんは私はこの人についていく定めだみたいなことを言って、その人の傷を癒すと同時に一緒にまた総防艇まで行って、
あ、なるほどね。
で、中のその取り込まれた兵隊たちと戦ったりとかしてる間に、
うん、
なんか気づいたらその現代の奴らと出会ったりとかして、
まあ時間を飛び越えてたんや。
そうそう、あれどうなってるんだみたいな。
へー、すごいなぁ。もう、だって最初から謎ばっかりやのに、
うん。いや、そうやね。
もうさらに新しい謎がどんどん。
そう。
出てきてるんやね。
うん。ちょっとこれはね、マジでちょっと、あの、主人公って言ったけど、
うん。
主人公らしきやつ自体もいっぱいおんねやんか。
ああ、なるほどね。
だからほんま群像劇やね、これ。
ああ、そっかそっか。そう、
だからな、ちょっと焦点絞って話しにくいから説明しにくいよな、この話。
確かにね。
うん。
まあ、それこそ、カラクリサーカスでもそうですもんね。
うんうん。
もう主人公マジ二人いるし。
そうやね。
それも壮大な世界観が最後にリンクするみたいな、
ね。そうやね。あれも口じゃ説明できへんよな。
ねえ。
うん。
で、すべての始まりは何千年前みたいなね。
うん。
うん、まあまあでも壮大な、やっぱりこう、構想を持った人なんですね。
そうそうやね。だからまあこれも、まあ道風呂敷畳んでいってくれるのかは楽しみやわ。
今だからまだ広げてる段階です、ね。
そうそう、広げてる段階。
多分20巻ぐらいで、畳み始めるんじゃないですかね。
やべえ。やべえって。
いやでもそれぐらいのモチベーションがある人ですもん、だって。
うん、まあまあね。
ああ。 まあでもちょっとタイトル的になんか、うん、新規参入しにくい感じはありますよね。
そうやね。総防邸壊すべし。
ああ、やっぱ藤田ファンじゃないと。
うん、確かにな。
まあでも藤田ファンはもうこの世の中に十分すぎるほどいるからな。
うん、まあね、まあカラクリサーカスもアニメ化するからまたファンも増えるやろ
う
し。
いや、そうなんですよね。アニメか。
なんかちょっと前に牛尾と虎もやったから、ちょっと最近なんか。
そうですね、うん、フィーバーしてますし、ね、あの、この間なんかツイッターかなんかでね、
うんうん、
すごいなんかその、藤田さんがテンション上がってるツイートが。
ああ、藤田さん結構ツイッターような頻繁にアップしてるからな。
うん、うん、なんか、カラクリサーカスが楽しみだ、みたいな。
うん。
うん、
あの、皆川良二ともな、一時期ようやりとりしとったで。
あ、そうなんや。
あの二人同期なんかな、確か。
あ、なるほどね。
同じサンデーの漫画家やし。
そうですね。
うん。
まあ、アームズと、
うん。
カラクリサーカスは多分同時期。
そうそうそう。
ね。
うん。
そっかそっか。
そうそう。結構仲良さそうな。
うん。
で、皆川亮司とかもな、なんかサービス精神旺盛で、
うん、うん。
ツイッターとか見とったら結構もう書き下ろしのイラストみたいな。めっちゃちゃんと色付けしてる。イラストとかめっちゃ何枚もアップしたりしてね。
あ、そんな人なんや。
うん、むっちゃサービス精神旺盛。
へえ、すごいな。
うん。
ちょっとアームズとかね、書いてほしいですね。
いや、そうやね。
うん。ちょっと、ホワイトラビットの絵欲しいわ。
なんか言いまくったら書いてくれそうやけどな。
うまいな。
うん。
ラジオで取り上げたんですよ、
って言って。うん。ツイッターでなんか言ってみたら。
いや、ちょっと、うん、僕、アームズの回あんまり褒めてないから、ちょっと。
あ、そうや、ほんまやな。
ちょっと言いにくいですね。
ほんまやわ。
いや、褒めてるんですよ。褒めてるけど、
うん、
褒めてるっていうこともちょっとおこがましいですけど。
あ、そうやな。
うん。まあでも、ちょっとね、痛いポイントが、うん、あの、端々にありますぜっていう話で。
そうね。
うん。まあ、ということで、総防邸壊すべし、第9巻。
はい。
面白かったということで。
はい。まだまだ先が気になります。はい、
そうですね。
はい。
あと40巻ありますからね。
長いな。
はい。ということで、第3作品目は何ですか？
はい。これはね、
はい。
一緒に話しますよ。
お！
荒木博彦先生の、
はいはいはい。ありがとうございます。
ジョジョリオン18巻。
いや、もう18巻なんですね。いや、
もう18巻。
いや、びっくりしたわ、ほんま。
だってな、確かに考えてみたら、
うん、
東日本大震災の直後やもんな、連載始まったの。
いや、そうなんですよ。
うん。だから、ああいう始まり方やったわけやし。
いや、僕まだ大阪にいましたもん。
うん。
あの時。
そうやな、7年前やから。
ね。
うん。
いや、ちょっと今回、ジョジョリオン。
うん。
まあ、そうですね。
あ、ちなみに、
ま
あ、始まってない。あれはね、あの、ヒロキも集めてるっていう。
いや、そうなんです。うん、僕が唯一集めている漫画で。うん。うん、で、まあ、これに関してなんですけど、
はい。
まあ、始まってない、始まってないってずっと言ってましたやん。
うんうんうん。
で、まあ、今回も、始まったかって言われると、
うん、
まあ、ちょっと難しいところはあるんですけど、ただですね、
うん、
あの、つるぎちゃんのお父さん。
うん。ジョービン。
あ、じゃあ、ジョービンさん。
ジョービン。
あ、じゃあ、ジョービンかな？
あ、ジョービン。うん、そうそう。
うん、ジョービンさんがね、
うん、
ちょっといいポジショニングをし始めてますよね。
うん、
まあね。板挟みというか。
そうやね。
うん。
ドラマがちょっと生まれてるよね。
そうですよね。うん、なんかこう、最初に出てきた時からちょっとジョービン、
うん、
親って思いましたもんね。
うんうんうんうん。うん、まあだって満を持しての登場やったからな。
まあそうですよね。
最初は伏せられてて、どんなやつか。
うん。で、しかもなんかこう、剣とこう、タックで、
うんうん。
なんかするあたりとか、
うんうんうん。
すごいなんかいいですよね。うん、
ちょっとあの、能力の使い方も、
うん。
加熱、点火、みたいな、ちょっとクールな感じ
が、うん、そうそうそう、
うん。
なってましたよね。
うん。
で、まあちょっと、なんていう能力でしたっけ？スピードキングでしたっけ？
スピードキング。
スピードキングに車運転させるくだりはちょっとびっくりしましたけど。能力でも何でもないから。
ドグシャ
ー。ね、
うん。だって、しかも、 もうこれ特別扱いやで。パンチするときのスタンドの声があるから。
ねえ。
うん。スピーっていう、もうこれはもう特別扱いやで。
ねえ。
うん。
これちょっと、いや、ちょっとね、この缶に関してちょっと気になったことがあって、
うんうんうん。
あの、オゾンベイビーの加圧、その2っていうとこなんですけど、
うんうんうん。
これ今開けます？タイガさん。
開けるよ。
これね、
うん。
オゾンベイビーの加圧その2がまず始まりました、
うん、
で見開きページで、
うん、
はははははははドドドドドドドははうううってなってて、うん、ハトちゃんだダイヤちゃんもだってなって、
うん、
あハトちゃんとダイヤちゃんも、うん、あのオゾンベイビーの攻撃を受けてるんだって、
うん、
まあ、このページはいいんですよ、
うん、
で次パッとめくったらそこで何しているの？ジョービンお兄ちゃんと剣に、剣ちゃん、あれって言って、めちゃくちゃ元気なハトとダイヤ出てくるんですけど、これって編集ミスですかね、うん、
まあ、ほんまやったらなんか色変えるとかで、時間軸が前後してるっていうのを表現できたはずなんやろうけど、あえて省いたんかもしれへん。
でも時間軸前後してるってちょっとよくわからなくないですか？
いや、だから、こっちのページは、最初の、はぁ、はぁ、はぁって言って、見開きのページは、現在のこと。
うん、あなるほどな、うん。
現在のこと、そして、次のページからはちょっと、だって、あれやん、次のページの一コマ目、ちょっと薄くなってるわ。
あ確かに、確かに。
だから、これで多分、ちょっと前のことっていうのを表現してるんやと思うわ。
この演出、意味ある？
いや、だから、あれやん、連載のことを考えてやろう。1ページ目パッて見開いたこと時に一番インパクトのある絵をっていう風に考えたから。
ああなるほどな、うん、
だからダイヤやったっけ。
いやでも俺こっちの絵の方がインパクトあると思うけどな、うん、そこで何をしているの、ドットを開けるなハトちゃんの方が。
まあでも見開きってやっぱり、
あそうか、両面使う感じか。
そうそうそう、効果的な見せ方。
なるほどな、
うん、
なんかちょっとね、
いやそれはな、俺もほんまに思ったで、
う
ん、
俺もう何回もこう見たり、うん、見返しましたもんね。
あれこれどういうこと、え、さっき倒れてて、あれ起き上がってる、え、何これどういうことみたいな。
そうそう、血も出してないし。
うん。
うん。そうなんですよね。しかも、オゾンベイビーのじいちゃんがモテモテなのも、ちょっとなんかわけわかんないし。
うん。まあ、そんなん言ったら、オゾンベイビーの能力もようわからんで。
いや、まあまあ、そうですね。
うん。
いや、だからちょっとね、なんか、ほんまにわからないんですよね。うん、
で、まあ、一番最初の、ヤスホのお父さんとのくだりあるやん。
うん、あ、あります、あります。
あれも、なんなん？
なんかその、髪飾りが、スタンドやったみたいなやつですよね。
うん、石人間ペットやったみたいな。
そうそう。いや、そうだから、この缶が進んでいくごとに、
うん、
この、ヤスホ？
うん。
ちゃん、
うん、
のなんか、なんやろな、精神疾患というか、
うん、
なんか普通じゃない感じというか、
そうやね、ちょっと闇があるような、うん、家庭環境で。
そうですよね、うん、とか見えてきて、なんか気持ち悪いんですよね。
うん、でもな、これほんまに、点ばっかりやね、
うん、うんうんうん。
で、線になってないんよな。
そうですね。
全体通して。だから俺、この、そうそう、ヤスホの話だけで見たら、
うん、
なんかちょっとグッとくる話やなと思ったし、
まあまあそうですね、
うん、でこのジョービンとツルギの関係とかジョービン自体に関してもあいいキャラになりそうやなとか、
うん、
あと豆づくライとかもあいいキャラやとかあるけど、
うんうんうん、
全部こうつながってくれへんのやな。
なんかね、うん。
まとまってくれへんね、なんか話として。
で、すごい能動的に全部整理して、
うん、
頭の中で繋げようと思っても、
うん、
なんか繋がらないんですよね。
うん、そう。
で、これお父さん結局どうなったんですか、これ安穂の。パラパラパラパラって言って、崩れ落ちてますけど。
うん、だこれは、なんか、だから、まあ、後々明かされるんかもわからんけど、
うん。
このそいつの心の養分みたいなのを吸って生きてるみたいな設定なのかな。
なんかそうなんですかね、うん、
だからこういう皮を使って偽お父さんを作って
ああ、なるほどね。
安保に絶望を与えたっていう。だからお父さんはほんま来てないね。
うわ、それすごい。
うん。
よく読み取ったな。
うん。
天才現る。
っていう。
すげえな。
で、絶望を与える理由はまだちょっとよくわからんけどな。なんでそんなことするんって感じだけど。
う
ん、
まあそうですね、う
ん。それをなんか養分にして生きてるのか。
うんうんうんうん。そうですね。
うん。
いや、これほんまなんなんやろうな、うん、
ちょっとよく、まあ、まあ最後まで見守ろっか。うん、
まあまあ確かにね。
うん、
いや、だから同時連載がちょっときついんちゃうかな。
え、何と何の？
え、あれやん。あれやんか。岸辺露伴は動かない。
あー、まあでも同時連載ではないやん。
なんかほら、あれは短編みたいな感じやんか。
不定期やからな。
不定期短編集やん。
うん。
でも絶対岸辺露伴書くん楽しいし好きやん、あの人。
うんうんうん、うん。
だから、ちゃんと長い話書かなあかんのに、
うん、
もうずっとなんか短編脳になってんちゃうかな。
あー、まあまあ。
そのある程度全部ちゃんと説明しなくても、
うん、
もうなんとなくでいける短編特有の感じ、
うんうんうん
うん、なんちゃうかなと思っちゃうな、なんか、
うん、
うん、
まあ繋がってないよな、やっぱり。
そうですよね、うん、は
い、まあということでね、
はいはいはい、
今話にも上がりましたが、
はい、
もう一個買ったのが、
まあそりゃそうでしょう、
うん、荒木裕彦の、
はい、
実際俺がその時買ったのは、
はい。
岸辺露伴は戯れないっていうのを
。え？何それ？
あの、
戯れない？
買って、
うん。
まあ、俺、事前に毎月その月に出る漫画が何あるかっていうのはまあ調べた上で、
うん。
もうこの日に何が出るっていうのを分かって狙って本屋に行くねんな。
うん、
で、本屋に行って、あ、ジョジョリオン出てる、岸辺露伴も出てるって、パッパって取って買ってん。で、うん、家に帰ってきたら、はい、うん、ジョジョリオンあります。
うん、
もう一個、はい、岸辺露伴は、戯れない。何これ。戯れないって書いてる。
戯れないって何なん、マジで。
だから、え、2巻ってタイトル変わったんや、と思ってん。
はぁ、あ。
一巻は岸辺露伴は動かない。そして二巻は岸辺露伴は戯れない。
おお。
なんやーと思ってパッて開けたら中身全部小説。ミスったーと思ってな。
なるほど。
うん。
小説も出てんねや。
小説も同時発売やってん。
うわー、そうなんや。え、作家さんは？
作家さんは全然知らん。北国バラッド、宮本新玲、吉上亮。
別の人なんかい。
そう。
あ、そう。
そうやね。
なんかさ、
うん、
この2018年になって謎の岸辺露伴フィーバーなんなん？
あ、そうなん？
誰が待ってんのって感じちゃう？いや、だって岸辺露伴は動かないもそうやしさ。
うん。
なんか、岸辺露伴、岸辺露伴してません？
まあまあまあ、岸辺露伴は動かないわ。岸辺露伴は動かないの話が溜まったから、それに合わせて小説も出したんやろうけど。
あ、そういうことか。
うん。
いや、なんか、岸辺露伴すごいかっこいいキャラクターやったなってさ、
うん、
思ってたけどさ、
うん、
なんか最近のその岸辺露伴は動かないとか、をいっぱい見て、
うん、
なんかどんどん岸辺露伴が好きじゃなくなっていってしまってんのよね。
まあ、ちょっとキャラクターが変わってきてるしな。
うん、そうなんですよ。
うん。
なんか、なんやろうな、金田一みたいなね。
うん、そうそう。
ちょっとこう、なんやろ、優しい感じになってますよね。
う
ん、
そう。
うん。
まあな、物語を進めるためにあんま岸辺露伴が前に出すぎたらあかん話とかもちょっと多いからな。
いやーね、
うん、
虫をリアルに描きたいからっていう理由で虫の体液を舐めてた岸辺露伴ではもうないですね。う
ん、ないよ。
ちょっと行かれてるところがやっぱりこう、うん、クールやったのにさ。
うん、まあでもね、
ちょっと。
うん、もうリアルタイムで言えば、もうあれから20年経ってるからな。
あ、そうか。
岸辺露伴ももうな、もう40半ばぐらいやから。
あ、動いたんや、じゃあ、岸辺露伴も。
そう、ちょっと心が動いて、穏やかになって。
なるほどね。
うん。そう、まあ、というわけで、まあ、岸辺露伴は戯れないは俺が間違って買った方で、
はい。
後日、ちゃんと岸辺露伴は動かない2巻を、
はい、なるほど。
買いに行きました。
そうか。 買ってないや、はい、実際、
うん。
その小説は読んだんですか？
まだ1ページも読んでない。
うん、はい、わかりました。はい、
で、2巻、そう、2巻を買いに行ってな。
はいはい。
はい、
で、いや、もう買ったんや。
あ、買った買った、もちろん。
あ、なるほどなるほど。
はい、
それはどうやったんですか？
まあ、ねえ。
でも、なるほど。
いや、でも、え、ひろきは買ったん？
いや、僕買ってないですね。
あ、ひろきは買ってないね。
1巻だけ読んだっすね。
あ、1巻の方だけね。
うん。
まあ、でも、
うん。
まあまあ、面白い話もあるし、面白くない話もある。
うん、なるほどね。荒木さんって今いくつなんやろうな。
もう50半ばやろ。
あ、50半ばか。
うん。
そっか。じゃあまあ、Go My Way してもいいか。
でも、これ、1話目に入ってる。じゃあ1話目だけストーリー言うわ。
うん、ほうほう。
まあ、これ4話入ってんねんけど。
うん。
1話目、俺結構これ好きな話で。
うん。
望月家のお月見っていう話やねんけど。
うん、うん。
この望月家っていう家族は、
うん。
あの、毎回中秋の名月が来たら、
うん、
家族でこうお月見をせなあかんっていうルールがあって、
お、はいはいはい、
で、まあ、この中秋の名月の日に、
うん、
家族の誰かは絶対に死んでんねやんか。で、
やば、
ちゃんとお月見をちゃんとしてれば、
うん、
中秋の名月に死んだとしても、
うん、
ちゃんと寿命を全うした状態で中秋の名月に死んでんねん。
は
あ
は
あ、で、お月見を、
突然、
そう、おろそかにしたやつは若くして中秋の名月で死んだりしてね。
はあ、なるほど。
だから、ちゃんと寿命を全うしたければお月見をせなあかんぞっていう風に、まあ、この家はおばあちゃん、
うん、
お父さん、お母さん、うん、で、20歳の娘と15歳の息子かな。
うんうんうん。
あ、21歳の娘か。で、15歳の息子の5人家族やね、
うん。
で、なんか普通の今時の息子と娘で、
うん、
なんか娘はデートに行きたいと。
で、息子、そのイベントやのに、
うん。そうそうそう。で、息子もサッカーに行きたい。うん、野球やったっけな、うん、行きたいけど、親父が止めんねんな。うん、いや、今日はお前ら中秋の名月やぞ、って言って、
うんうんうん。
で、なんか知らんけど、庭でまあお月見をしようって言った時に、なんかもうみんなノリノリとかになって、なんか外で庭で見にやったらなんか音楽とか聴こうぜとか、あ、なんか俺ビデオ見ながら見たいみたいな、
うん、
で俺プール用意しようとか言って、なんか庭にプールとビデオとか、音声機材とかいっぱい揃えたりとかして、みんなでパーティー始まんねん、
より楽しもうみたいな、
そうそうそう、イエーイみたいな、
うんうん、
で、あ、まあこれで、あの、まあ、でもなんか途中で、まあ、話の流れとして、おばあちゃんの喉に金魚詰まって、おばあちゃん死にかけるみたいなハプニングもあんねんけど。で、でもまあまあみんな助かってっていうか何事もなく、
うん、
あ、今年はこのまま中秋の名月を見て、で、12時を迎えたらもう終わるから、
うん、
今年はもう誰も死なずに助かったなーっていう風に話してた時に、
うんうん、
まあ、みんな騒ぎ疲れて寝てしまうねん。
うんうん、
で、お姉ちゃんに電話かかってくるやんか。
うん。
で、彼氏からやね。
うん、うん。
で、今から来れないかみたいな。もう家の前におんねんけど、って言われて。
ああ、はいはいはい。
で、お姉ちゃんが、え、今から、あ、もうみんな寝てるし行くわ、みたいな感じで、家の敷地から出てしまうねやんか。
うん、あ、12時過ぎてないのに。
そう。で、そしたら、ポストから、
うん。
なんか、うさぎの形したスタンドみたいな。あの、人型のうさぎみたいなスタンドが出てきて。
ほう。
あの、お姉ちゃん、外出たから、
うん、
あの、お命ちょうだいみたいな感じで、
うん、
あの、出やがったな、みたいな感じで、あと追いかけていくのやんか。
うんうん。
そしたら、お姉ちゃん、彼氏と会うねん。
うん。
そしたら、彼氏がお姉ちゃんに、
うん、
プロポーズすんねやんか。
ほう。
そしたら、その瞬間、お姉ちゃん、そのプロポーズを受けて、
うん。
望月家じゃなくなってん。
うわ、すごい。
で、お姉ちゃんの命が助かったっていう。
で、その代わりにおばあちゃんが。
おばあちゃん大丈夫やった。
金魚を喉に詰まらせて。
この
子。あら、そう。
そう。この話なんか結構。
あ、気が利いてますね。
そうそう、気が利いてるいい話だなと思って。
うわ、すごいわ、それは。
うん。
それちょっと見たいな。
そう、おしゃれな話やろ、なんか。
そうですね。
うん。
なんか気が利いてる。
うん。そう、この話、俺、この中で一番好きな話。
いや、いいな。
うん。
岸辺露伴の方はじゃあ面白いんやな。
で、なんか、だこれ、ほんま、岸辺露伴、あの、一番最初の、こんなお話を聞いていただきましょうっていう、
はいはいはい、はい。
最初の2ページしか出てけへんから。
この話で。そうなんや。
うん。
語り部なんや。
そうそう。後の話はもうがっつり出てくるやつとかもあるけど。でもなんか今回、この漫画に集められたやつって、
うん、
あの、少女漫画とか、何だっけな、うん、リボンじゃなくて、なんか別の、あ、マーガレットか。
うん。
に連載された漫画とかで、
もう、ええー、そうなんや。
そうそう。ちょっと少女漫画チックな、ロマンチックな内容の話とかも収録されてたりとかして。
あ、そうなんや。
若干、毛色は違うかも。
うん。
うん。
なんか、そういうさ、
うん。
それこそ、その、いろんなね、
うん。
なんか、なんて言うんでしょう。別の、ま、雑誌にね、
うん。
連載っていうかの、掲載された漫画を集めて、
うん、
で短編で、
うん、
まあそれで気が利いたような感じの話、
うんうんうん、
なんやったら、
うん、
なんか大盤とかで、
うんうんうん、
もっとなんかこう、なんやろうな、コレクター心をくすぐる感じで発売した方が、
はいはいはい、
なんか売れ行き伸びるんちゃうかな。
いずれ出るんやって。
なるほどね、と。
うん、今はまあこれちょこちょこ出しといて小銭稼いで、
は
あ
は
あ、また後日ボーンとなんか6000円ぐらいの出すんやって。
いや、そんなん第一部のジョースター家ぐらいのさ、
うんうん、
洋館建てれるぐらいの金もあるやろ、うん、
いや、集英社が欲しいから
なあ。そっか、うん、ほんま集英社さんはすごいな、
う
ん、
そうや、荒木宏彦はそんなん考えへんやろ多分。
まあそうやんな、
うん、
お金とかどうでもいいやろ
う
な、
うんうん、あんまなんか考えてほしくないけどな。
そうやな、
うん。もっと金欲しいし、とりあえずは小出しで出しませんとか言って。
荒木さんが。
荒木さんが。
僕、もっとワンランク上のエステに行きたくて。
そういうことは冗談で言いそうやけどな。
あ、確かに、ね。
うん、
いやー、でもね、ユーモアのね、
うん、
聞いた人ですからね。
そうそうやな、
うん。そういうこと言っても乗ってくれそうですね。
そうそうそうそう。
うん、まあ、ということで、岸辺露伴は動かない第2巻。
はい。
そして、岸辺露伴は戯れないもついでに購入しましたよということで。
見たわ、マジで。
はい。ぜひね、トンネル掘りのある、はい、仕事に行く電車で呼んでください。
うん、いやいや、もうその時埋めるしな。
なんでやねん。漫画以外に対する嫌悪の気持ちがでかすぎるわ。
その、黒い人型のビニール袋と一緒にこれ埋めといてくださいや、って言って。
ちょっとずつ出世してる感じやん。指示出してるやん。はい、ということで、
はい、
次が第5作品目お願いします。
は
い、
次はですね、
はい、
ワン先生の、
ワン先生、
はい、モブサイコ116巻。
お、モブサイコ116巻。これもしかして完結ですか？はい、
あ、そうです、最終巻やね。
おー、はい、最終巻はやっぱりね、うん、いろいろあるでしょう。
まあ、でも、この漫画に関しては、
うん。
まあ、実はこれ16巻これ出たっていうので、まあ、全巻揃ったから、
うん、うんうん。
まあ、後日、モブサイコ100を漫画群の方でやろうと思ってんねやんか。
お、
なんかま、そんなに多くはま、今日は語らんけど。
なるほど。
まあ、この16巻に関しては、もうほんまに締めだけの巻。
あ、そうなんやね。
うん。もう、なんていうかな。まあ、モブ、シゲオが、
うん、
こう、闇落ちして。
闇落ちすんの？
あ、自分の中のその、サイキックパワーを使うな、超能力を使う闇の部分が暴走してしまうねんか。
ええー。
で、今まで出てきた、
うん、
主要キャラが全員出てくるっていう。
ほうほうほう。
まあ、全員それぞれ個別で出てきて、モブを説得していくっていう。
あ、はあはあ、
内容になってんね。もうこの一巻が。
で、次々に殺されていくっていう。
殺されはせえへんのよな。
ああ、そうなんや。
さすがにな。
あ、
人死には出えへんから、この漫画。
あ、そうなんや。
うん。
モムサイコ105のワンパンマンの人ですよね。
そうそうそうそう。ワンパンマンの原作の方な。まあ、原作というか、
うん。うん。
自体も書いてるけど。
うん。で、モブサイコ100の連載に関しては、
うん、
この人が書いてるんですか？
そうそうそう。
あ、そうなんや。
うんうん。
うん、
まあ、原作も作画も全部ワンが書いてる。
じゃあめちゃくちゃ絵馬なってますやん。
めっちゃ絵馬なってるよ。ほんま最初の時に比べたら。
すごいっすよね、最初。う
ん、ほんまに。
あの、ネットで連載してた時期。うん、
だって、ワンパンマンの1話とかやばいやん。
やばい。
なあ。
いやでも、あんなやばいのになんか見てしまうし。
そうやね。
すごく見やすいから。
そう。
才能はめちゃくちゃあったんですよね。
ほんまな、これモブサイコ100読んだらわかると思うけど、
うん、
この人少年漫画めっちゃわかってる人。
いや、そうよ。だってワンパンマンなんかさ、
うん、
その少年漫画で今まであった、
うん、
その胸圧シーンの連続じゃないですか。
うん、うん、
うん。いや、だからそうそうそう。なんか、だから俺ネットで連載してた頃に読んでて、
うんうん、
なんか、結局みんな新しいね、
うん、
のを求めてるとか言われてるけど、うん、結局ベタが最強やなっていうのを改めて、ね。
基本的なことを抑えれてるってやっぱりすごいよ、やっぱ。
ね。
うん。
いやー、ほんまこの人はすごい愛が深い人ですよね、うん、少年漫画の。
ほんまに。
うん、
やっぱちゃんとベースがあるというか、
うんうんうん。
基礎力ないと無理やもん、こういうの。
ね。
うん。
これ何してた人なんですかね、その漫画を描く前は。
わからん。でも若そうやけどな、この人。俺と同い年ぐらいな印象なんやけど。
あ、そうなんかな。
印象としては。
うんうんうん。
なんか普通に漫画描いてたんじゃない？
あ、ずっと描いて、ずっと描いててあの画力はあり得る？
いや、好きで描いてた。
あ、なるほどな。
うん。
やっぱ連載して、うん、こう人に見られてるっていう自我が目覚めると、
うん、
めちゃくちゃ上手くなっていくんですかね。
うん。
だから、僕たちも、
うん、
リスナーが増えたら、
ああ、自我が。
どんどんこう、おしゃべりが上手になっていくんじゃないですかね。
あ、まあまあ、それでも聞いてくれてる人がおるってなったら、ちょっと変わると思うで、意識は。
お前たちに言ってんだよ。メールくれよ。
なあ、多分、簡単に、あの、陰部の話とかできへんようになるかもわからん。
ああ、いやでも、リスナーが増えた時こそ、そういう話をしたいよな。
そうやね。俺多分、するわ。
ああ、そうやと思うわ。
なあ、一番なんか言ったらあかんこととかいっぱい言いたくなってまいそう。
そうやな、うん、シモニーランドに行きたくなるよな。
シモニーランドのシモニちゃんです。ずーっと電話当ててんね。
うわ、やっばー、気持ち悪い。ピンク色とかじゃないんですよね、うん、もうなんか余計気持ち悪い色なんですよね。
あの青紫色してる、ね、
うわ
ー、もう絵師寸前、唇の
気持ち悪い。
片手は電話で塞がってるからずっと片手しか使われへんね。
気持ち悪い。誰が行くねん、そんなとこ。休みの日にわざわざ。やばいやろ。
シモニちゃん。
シモニちゃんね。シモニタ、シモニタに作りましょうか、じゃ
あ。シモニタってどこにあんの？
わかんないですけど、シモニタネギとか言うじゃないですか。
ああ、シモニタに作ろう。俺らの将来の夢決まったわ。
そうですね。
このラジオで人財産築いて、
うん。
シモニタにシモニーランド作る。
すげえな、うん、カジノより大反対受けるやろな。
金で黙らせよ。
いや、そうやな。
地域住民。
ほんまそうや。うん、結局金やからな。
そうそうそう。
はい。ということで、はい、モブサイコ100完結ということでね。はいはい、面白かったし、
はい、また後日やります。
そうですね、
うん、
やりましょう。
はい、
はい、ということで、2018年7月に、購入した漫画最後6作品目、
はい、
はい、は何ですか？最後は
ですね、原康久先生による、
はい、
キングダム51巻。
うわ、
うん、
51巻かよ。
はい、まだ一刻も落としてません。
うえやば。
あ、
すごいな、なんかそれちょっと 最後ダイジェストとかならんか？
いや、ほんまな、もう今ダイジェストにしといてくれって感じ。
なあ。
もう無理やって。
描きすぎやな。
うん。無理、マジで。
いや、でもその人今何歳？
多分40ぐらいかな。
なるほどな。
うん。
いや、だからもうその、あと20年ぐらいの構想なんちゃう。
いやー、いや別にその、年齢はまあええとして、
うん、
内容がもう今の時点でちょっと無理やから。
あ、進んでない感じないな。
進んでないし、
うん、
あのもう展開とかも、
うん、一緒ない。
いやまあもちろん新しい作戦とか出てくんねんけど、
うんうん、
なんかもう決着のつけ方が似たり寄ったりやったりとか。
まあだって特殊能力とかないんやもんな。
うん、
だワンピースみたいにさ。うん、まあ、長くなって、まあ、ちょっとこう、話も複雑になってきて、
うん、
まあ、ちょっとこう、読むのにすごい体力はいるけど、
うん、
その、行った先々でまたこう、新鮮なエピソードとか、
うんうんうん、
新しいキャラが出てきてとか、
うん、いや、ワンピースはあれ、ようできてるよ。
いや、そうそう、とかあればね、ね、うん、89巻とかね、
うん、
行っても納得ですけど、
うん、
その、全然進んでない感じで51巻ってね、ちょっと。
そうやね。で、しかもやっぱ盛り上げなあかんからっていうので新しいキャラも出てくるけど、
うん、
まあ、主人公とかも成長してるから、
うん、
ただ単に新しいキャラ出しても意味ないやん、
うん、
っていうのでなんか知られざる名称みたいなのが
うわ
いっぱい出てくるんやんか。
いやもうそれはちょっと 2,3 人にしとかなあかんで
そんな強いやつが知られてないわけないやん。
いやほんまそうやわ。
そんなやつがいっぱい出てくるねん。
それやったら、もう花から、知られざる名称の話にせなあかん。
う
ん、
そうやな。
知られざる名称の、こう、うん、一生というかね。
うん、まあ、うん、知られざる名称とか、まあ、知られてる名称なんやけど、なんか急に出てきたみたいなの。
うわぁ。
あいつはまさかみたいな。いや、もう想定しとけよみたいな。
なるほどね、
うん。
ちょっと困りましたね。
ちょっとね、俺今困ってる最中やな。
なるほどね、
うん。
まあ同じように困惑してるリスナーがいらっしゃったらちょっとメールくださいっていうことですね。
いやほんま、ちょっと僕も困ってますっていうふうにお便り欲しいわ。
はい。
困惑だよりを。
困惑だよりお待ちしております。まんま君アットマークアウトルック .jp です。
困惑を俺らと共有しようぜ。
はい。
そうや。
ジョジョリオンに関してもね。
うん。そうやな。ジョジョリオンもみんなどういう感情で読んでんのか気になるわ。
そうっすね。
うん。で、ジョジョリオンに手出してるってことは、
うん。
ジョジョリオンから入るやつって俺少ないと思うね。
いや、もうおらんとも一人も。
そうやな。だから昔のジョジョを読んできてるから、その頭でジョジョリオン読んでるはずやから。
そうよ。ジョジョリオンから読み始めた人、イカれてると思う
よ。そうやな。あ、ジョジョリオンっていう漫画あるよ、もう、とか言ってな。
とんだイカレ野郎やで。しかもさ、
うん、
もしそういう人がいたとしてもさ、
うん、
多分5巻ぐらいまで読んだら、せめて3部とかは読みたいと思うもん、
うん
うん、ジョジョの、
うん。
18巻までジョジョリオンしか読んだことないで、読んでる人おったらイカレてるって。
すごいな、そいつ。
うん、会ってみたい。
そういうやつが、な、万が一このラジオ聞いてたら、そういうやつもお便り欲しいけどな。
いや、もうぜひ欲しいですね。もう ゲスト出演して欲しいぐらい。
そうやな。
うん。
質問したいよな。
うん。どういう気持ちでやってるんですか。
うん。
生い立ちから聞いていいですか。
そうやな。プライベート知りたいわ。
知りたいですね。
なんでそんなことになってしまったんか。
やっぱ思考回路を読み解きたいですもんね。うん。まあ、ということで。
はい。
2018年7月に購入した漫画は、6作品すべて、
はい、
ご報告できたということなんですけれども。
はい。
はい。なんか、手出してないけど気になる漫画とかありますか？
俺はね、
うん、
まあやっぱ毎月一冊そうしようっていう風に決めてんねんけど。
ああ、なるほどね、うん。
今回も長崎雷一の、
はいはいはい。
地球で生まれちゃった人々とか。
うんうん。
全然知らんやつの読もうかなっていうのはあって、
うん、
で、まあ今、気になってんのはね、他、大友。
お、
大友さん。
ずっと言ってますね。
そうそう。あの人の漫画俺一冊も読んだことないから。
まあとりあえず、アキラやろ。
ただ、アキラ全部一気に買おうと思ったらちょっと高いね。
あ、そうなんや。
数千円するから。
ああ、そうか。
うん。でも有名なドームとか、結構有名な作品で、それ一冊やねん、確かな。
あ、なるほどね。
だそういうのから手出そうかなとかも思ってるし。
まあ、有名なんやったら間違いないでしょうね。
うん。
うん、
だ全然読んだことない人の作品やったら今大友さんのが最有力かな。
なるほどね、
うん、あとはまあでも名前忘れたな、あのしぐるいの作者、
はいはいはい、はいはいはいはい、
あの人が書いてる、
だかな、忘れちゃったな、
F の七人っていうのがあって、
ほうほうほう、
そういう例もなんかちょっとおもろそうやなって。
F の七人。
そう。え、F っていうのは、うん、A っていうのは、守衛とかの A。
あ、へえ。
に、風は大阪府の風。
ほう。
F の七人っていうのは、七人の忍びって書いて七人。
わ、七人。
うん。
わ、これか、
まあ。タイトルからしてちょっとなんかな。
またチャンピオンレッドやん。
そうそうそうそう。
いや、うわー、これ表紙すごいな。う
ん、なんかこれもちょっと俺読んでみたいな。
これちょっとでも、うん、あれみたいですね、うん、シャーマンキングみたいですね。
あ、そうなんや。
なんかオーバーソウルしてる感じ、ね、
なんか取り付いてんの？
表紙の絵なんですけど、
うん、
半分は、
うん、
普通の人間 で、
うん、
で半分はなんかその鎧を着た、
あーはいはい、ロボットっぽいやつな。
うん、そうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
これなんか特殊能力系なんちゃうかな。
あ、
うん、いやでもこの人のね、やっぱこう艶っぽい絵というかね、
うん、
やっぱりこう読んでてこうなんでしょう、気持ちいいというか、
うん、
血が騒ぐってまさにこういうことかなっていう、
うんうんうんうん、これ今俺画像検索でバーっていろいろ見とったら、
うん、
一個だけ画像で、
うん、
本当にチンコでけえやつは道具持たねえっていう大ゴマの写真があるわ。
怖っ。
どういう気持ちやねん。
すごいな、うん、
これちょっとね、読みたいねんな俺。
へ
え、うん、まあ連載もんやから、まあまあ買い揃えなあかんけど、
うんうんうん、圧倒的な武力により乱世を制した徳川家康だが、その意に従わぬ末路わぬ民たちがいた。彼らを滅するため家康は無数の怪人魔人を解き放つ。その前に立ちはだかり、祀ろわぬ民を守護する七人の影、
うん、
死をかけ天を貫く頂上の刃って書いてます。
めちゃくちゃ煽ってくるやん。
しぐるいの山口、これ なんて読めたっけ、高雪
か、
あ、山口高雪が新たな発想で送る超絶忍者活劇、ここに誕生。
あ、おもろそうやん。
めちゃくちゃ面白そうっすね。これめちゃくちゃ面白そうっすね。
おもろそうやな。
はい、あ。
もう、神髄が見れそうやな、山口さん。
うん、これはしかもちょっとこう、現代的なノリも、なんか含まれてるらしいですわ。パネーとか言うらしいですよ。
あ、そうなんや。
はい、
おもろそうやな。
はい、これちょっと、そう気になりますね。
うん、まあちょっと隙を見てはちょっと集めてみるわ。
ああ、
うん、
ちょっと気になりますね。
うん、気になる。
じゃあ漫画群に登場することをちょっと心待ちにしておりますので、ね、うん、はい。ということで、
はい、
はい、2018年7月の漫画群はこんなところでしょうか。
はい、そうです。
はい。
それでは皆さん。
はいはい、
来月またお会いしましょう。
お会いしましょう。
はい、さようなら。
さようなら。